私たちの人格からにじみてくる。それが生涯の争いでくる。旧約の身であり賛美の身であると思いますね。もちろんそれは外側に現れるものでありますが、まず内側にそれが宿るわけです。そして外側に結ばれ、自然に結ばれてくるんですね。ペテロの手紙を今通読しておりますけども、ペテロの第二手紙の一章の中にこういう言葉がありましたね。兄弟たちよ、それだからますます励んで、あなた方の受けた召しと選びとを確かなものにしなさい。いかれば土台をキリストとしていただいた、もたっとい土台を据えていただいた私たちは、その上にどういう建築をしているか、ふさわしい建築をしているか、気をつけて建築しなさい。ますます励んで、あなた方の受けた召しと選び、これ言い換えれば救いのことです。救いを確かなものにしなさい。だから皆さん、イエス様を信じているそれで終わりじゃないんです。ああ、天国に行く資格もらえたから感謝だわ、それで終わりじゃない。そこから始まるんですよ、クリスチャン商売ってのは。使えることはすごく大切なことです。土台をキリストの、たっという、この土台の上にあるの人生を送っていくことはすごいことなんですね。これ神様の憐れみや恵みなんですよ。私たちのまだじゃない。だけども今度は、その恵みにどのように応答して私たちのクリスチャン商売を立て上げていくか。皆さん、生涯をかけて、最後の息を引き取るまで、私たちが自分に与えられた賜物、時間や賜物や財や、いろんなもの、良きものを用いて、忍耐を、神様、キリストの体を教会に使える、隣人たちどれだけ心砕いて心用いて投資をしていく、立て上げていく、その生涯がイエス様によって最後に図られる、図られる。救われて終わりじゃない。クリスチャンは救われたその時から始まる。兄弟たちよ、それだからますます励んで、あなた方の受けた召しと選びとを確かなものにしなさい。そうすれば決して過ちに陥ることがない。こうして私たちの主また救い主キリストイエスの永遠の国にいる恵みがあなた方に豊かに与えられるからである。どうぞ私たちはこの生涯を迷わず、疑わず、フラフラしないで、愛に流れないで、どうぞイエス様以外のものを他から持ってこないでくださいね。そのものあてになりませんから。そしてこのイエス様の上にふさわしい忠実な、ね、忍耐強い、ね、信仰の立て上げを私たちは日々して帰りたいと思いますね。どうぞ礼拝で聞く御言葉というのは特別なものだと皆さん受け止めていただきたいと思います。私もそうなんです。礼拝で備えた聖書の箇所、牧師の解き明かし、それは感謝が、皆さんもそう受け取ってくださることは感謝なんですが、今日私に与えられたメッセージなんだと、私に語りかけてくださったと、その御言葉をね、聞いたままでしない、その御言葉に行動しながら一週間を生きていただきたい。ある意味でその礼拝の御言葉だけを持って生きるということもいいかもしれないですね、うん、でも聞いた途端に忘れちゃうということがね、ごめんなさい。私もね、月曜日会ぐらいに次のメッセージ準備してる時に、今週 何話したかなごめんなさい。求めよさらばたれんだった。 当に正直言うとそういう、本当に申し訳ないんですが、そうなんです。でそれをね、繰り返すことが繰り返しあるわけですね。先生、私はザルなんです、ザルです、ザルですってね、ザルを公言してらっしゃる方、おばあちゃんが、ザルですからいくら入れてもゼーッと見事に漏れてしまうんです。そのまま見事に漏れてしまいますねっつって、どうしたもんですかねって、牧先生にしたり、おばあちゃんが聞いてきたんですよね。牧先生に何て言いましたか。いい方法があるよ、一つだけあるんだよ。何ですかそれって。水の中にそのザルつけときなさいとか。だからいつも忘れるんですけども、忘れてもいいんですよ。もう一回繰り返すこと、カタカタの言うことをもう一回思い出すこと、それを味わうことなんですね。うん、牛はね、反芻をしますでしょ。反芻、反芻ってのは変な話ですが、食べたものをね、ちょっとこの他の場所に入れておいて、そして消化液を混ぜて、もう一回ね、こう口の中に戻してですね、そしてそれを今度は噛み砕くわけですね。唾液と混ぜて噛み砕いて、そしてもう一度胃の中に落としているわけですね。御言葉を反芻する。昔の飴玉はこんな大きかったんだ、五千で買える、五千なんてどんなお金が知らないか、こんな子供のこんな大きな飴玉をね、口の中に入れるとね、コロコロしてね、半日持つという虫歯になるじゃないかと思いますけども、噛まない、決して噛まない。梅干しの種は決して噛まない。噛んだら終わりだから、味は絞り尽くす。まあそんなことをしてね、味わうんだよと小島伊助という先生が教えてくれたこと忘れないんですけどね。そんなことはよく覚えてるんです。だから全ての汚れや華々しい悪を捨て去って、心に植え付けられている御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉にはあなたの魂を救う力がある。御言葉にはあなたの魂を救う力がある。そして御言葉を行う人になりなさい。己を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけない。皆さん、己を欺くってのはどういうことなんでしょうか。自分で自分を欺くってのはどういうことなんでしょうか。聞いた御言葉、ああそうか、理解をできます。だけど分かっていてもそれを実践しないということは、己を欺くことだと聖書は言います。なすべき善を知りながらこれを放っておく、行わない、これは何よりも己を欺き、神様を語られた神様を欺くことです。簡単なことじゃない。知らない人に対する過ちというのは神様の憐れみがあると思いますが、分かっていて行ってしまう、いや分かっていてもやらない、自分を欺いてそれを行わない、これ神様を問われることなんですね。厳しいですね。およそ御言葉を聞くだけで行わない人が、ちょうど自分の生まれつきの顔を鏡に映している人のようである。当時の鏡はコリントで発掘されています聖堂の鏡で、デコボコしててぼんやりしか見えない鏡だった。自分の姿がどんなにあったか忘れてしまう。これに反して完全な十の律法、一心に見つめて、完全な十の律法って何ですか。御言葉です。御言葉を一心に見つめて絶え間ない人は、ここなんですよ、問題は。掘り下げるというのはこれなんです。砂を掘って掘って掘って掘って、岩を見出すというのは、これが大変なんです。だからやらない、みんな、やりたくない。だからもう、これをやらないと、忍耐を持って、この掘り下げをやらないと、御言葉は自分のものになってこない。完全な自由の一方を、御言葉を一心に見つめて、語られた御言葉をさらに一心に見つめて絶え間ない人が、聞いて忘れてしまう人ではなくて、実際に行う人である。こうしたらその行いによって祝福される。ヤコブは行いってことを非常に強調してますね。行わない信仰ってのは藁だと巻いてしまう。 しようしようと言いながら、行いのない、聞いたこと、生活を結びつけない信仰っていうのは、これは